さあ始まりましたカルティベースラジオ、この番組は、人と組織のマネジメントを得意とする株式会社みみぐりがお送りしております。というわけで私パーソナリティを務めます株式会社みみぐり共同代表の安西祐樹です。そして
私株式会社みみぐり共同代表の南部智美でございます。
はい、よろしくお願いします。
初めて言えた。できた。しっかりとできた。
できた。
できました。
いやね、気づいたんですよ、
はい、
セリフの途中でみなべさんの挨拶があるっていうのがかなり不確実性の要素だったっていうことに気がついて、はい、今日は最初に言うべきこと言って振るっていうふうに変えたんですよ。
あ、なるほどね、
はい、いや長きにわたるねこのイントロ定型文の戦いがやっと終わりましたけど、でもみなべさんなんか心なしか今日ちょっと元気ないですね。
いやそりゃね昨日一緒に飲んだじゃん飲んで三次会まで行ったじゃん。
そうですね、
三次会行った安西さんからのフィードバックが3軒行ったのはいいんだけれども全部一次会みたいな店だなって言ってて、そうそうそう、で1次会に行ったのが馬肉の店ね、うん、
はい、
2次会に行った店がイタリアンね、はい、で3次会行った店が焼き豚の店ね、
う
ん、
そうそうそ う, そう、いやもう2次会の店選ぶ時点で、はい、どうしますバーとか行きますって言ったら、いやもうちょっと食いたいなって言うからさイタリアンか中華かなっていうか、うん、マジかよと思って、うん、まあ、イタリアン行ったら3次会は焼き鳥が食いたいなっていうっていうからさ、まあ、結果ね、はい、今胃がすごくもたれてると。
そう、3軒目のトントロの焼き豚を食べた時点でちょっと胃が気持ち悪いなって思って
もう40歳なんだからね。
そうですね、いやでもね、昨日はねコンセプト的にね大学生のなんかこう点々と飲み屋を飲み歩くみたいな感じをしてみたかった
です、ね、すごいリーズナブルなお店をね、
そうそうそうそう、
渡り歩きましたね。
美味しかったです、
はい、まあ、解散した時点で明日の収録はやばそうだなと思ってたんですけど、
はいはい、
まあ、ちょっと今日はじゃ あの楽しく話せるね。
そうですね、
あれでいきますかね。
はい、カルティ
ベースレディオ、はい、というわけで本日は何話しましょうか。
中学受験の話をしたい。
おっと、何のラジオか、
はい、いや大丈夫大丈夫、な何かしらマネージメントの話になるから
戻ってこれますか。
戻ってくるから、
はいはいはい、まあ、確かにね、
はいはいはい、いやあの、うん、子供が小6で今年中学受験だったのよね、は
いはいはい、いやめっちゃ大変そうでしたよね。
大変ですね、はい、あの2月の勝者がね、はいはいはい、漫画でもドラマでも大ヒットされてますから、
はいはいはい、
中学受験みんな大変なんだろうなみたいな、はい、なんか想像だけは働いてるかもしれないけど、はい、まあ大変でしたね。
え、何年生から始めてたんですか。
あ、うちの長女は小4ですね。
ああ、そうなんですね。じゃあ小4小5小6と3年間にわたる受験が終わったって言ってますね。
そうなんですよね、長い長い戦いでした。
これは結果を聞いていいものなのか、はい、どうなのか、はい、どうだったんですか。
無事第一志望に合格いたしました。
いや、よかった
よかったよかった、
おめでとうございます。
おめでとう、長女おめでとう。
いや本当1月だってもうみなべさんが情緒不安定になってましたもんね、は
い、まあしょうがないよね、はい、うん、いろいろありますからね、
うん、耳ぐりフルリモートなんでいつもね、みなべさんあの自宅からミーティングに参加してますけど、
はい、
なんか謎の屋上みたいなところに今日いるなと思ったら、
え、屋上なんだっけ、
え、なんか、うん、娘さんが囲もうといていて、
は
い、
あ、そうそう囲もんで集中するからあのすごい怒られるんだよね、
はいはいはい、
なんかお前のズームのなんかミーティングの声がうるさいから集中できないって言われて
そうだよね、
そう、点が下がったのはお前のせいだすげえって言われてごめんねって言って、そう、だから屋上でね、
はいはいはい、
狭いところでしばらく仕事したんですけど ね、
はい、いやいや、まあ、そんな受験を終えて、
はいはい、
それを振り返ってなんか今日はいろいろ話題提供してくれると。
そうですね、そうなんですよね、あのね、中学受験、まあ、昔と比べて中学受験すげえ変わってるんですよね、まあ、そこら辺の何が変わってる、あ、例えばね、昔高校から入れた学校が中高一貫校に大体変わっていて、
そうなんだ、
中学からじゃないと入れないとかね、
はいはいは
い、いろいろねシステムが変わってたりとかするんですよ、大胆に。
あ、そうなんですね。じゃあ高校受験の名門校とかが中学受験業界に参入してきてる
ってことですね。そうそうそうそう、
はいはいはい、
だから僕の母校の高校に入れないんですよ、高校から。
あ、そうなんだ。
そう、中学から入るのが結構スタンダードになってるから、都内にいるクラスの子とかだと小学校6年生だともう1月、まあ、中学受験が2月からなんで1月の段階でクラスの半分が休みになるんですよね、
はい、もうだから半分はもうやってるってことですね、中学受験。
そうなんですよね、
僕の時で5人に1人とかでしたからね。
ああ、そうなんだ、
はい、
今半分よ半分。
いや、すごいですね。
そうなんですよね。
なるほど、
それくらいすごい変わってきていて、うん、でもまあなんかね、 結構体系化もされてるんですよね、はいはい、僕はあのなんかねいわゆるこうなんかアマチュアボクサー的に試合に立っちゃった人みたいな感じだったからすごいボコボコにされちゃったんですけれども、
あんまり情報を事前に収集せずにって
こと、ね、そうママネットワークにアクセスしないと入手できない情報が多すぎんのよそう
インターネット検索じゃ手に入らない、
インターネット検索ではね全然手に入らないんですよ残念ながら。だからハックしてる人からすると小1の段階から割と楽をして、はいはい、ハックをして適度に勉強をして、はい、習い事とかも他に遊びとかもしながら乗りこなして、はいはいはい、そこそこのいい中堅校に楽して入れるっていう感じになってるんですよ ね
小1からやんなきゃいけないの？
あのね小1からやった方がいいです
僕の時で、まあ、早い子は確かに小3小4からやってましたけど小1って、は
い、まあ、でもね小1くらいからやった方がいいことって週に1時間の習い事でいいです。要はあのなんかね勉強のコツを小学生が身につけるのが難しいのよね。
まあ習慣とかねやり方を工夫したりとかね、
あのね東大に受かられたりとかその手前の名門中に受かられた方の前で言うのもはばかられますけど、は
い、やりづらいね今日のこの話題、うん、一応僕もね中学受験してますからね、はい、自分でね、
で東大の先生にもなっちゃったんで、はい、あの勉強の基本的なルーティーンって基本復習じゃん、
まあ、そうですね、
はい、まずあの授業の科目の予習を軽くして、うん、で授業を集団受けて、うん、で集団授業が終わった後に復習をするわけですよ ね問題集をやります、うん、で分からなかったところにメモをつけて、うん、で分からないっていうことを認識して先生に聞きに行き、うん、でそれで教えてもらった後にさらに復習をするっていう、うんうん、だから基本的には授業とかテストとかってあのなんか慣れてないとテストに一喜一憂しちゃうのよね、うん、
わかりますね、うん、確かに、まあ、テストが自分が分かっていないところを明らかにするツールというか機械だって分かってればいいけど、
そうなんだよね、うん、
スコアに傷つきますからね、
スコア。だからそうなんだよ、だから結局受験勉強ってすごい長い3年とか6年とかのロードマップがある中で、うん、ぶっちゃけテストできないのは当たり前なのよ、うん、でそういう風になってるからどっちかというと何をあのできてないのかって分からないのかっていうのをモニタリングして、うん、でそれをチェックした上でまたあの分からないところをまたやるっていう、うんうん、繰り返し反復して勉強するための診断モニタリングツールみたいな感じやテスト、はいはいはい、でもその感覚がねやっぱりねあの傷ついちゃうんですよね。
いやわかる、
うん、だから言葉で言うと簡単なんですよ。予習してあの授業を受けて復習して分からないところを自分で認識して先生に見せに行くっていうのが、うん、この行為の一連が難しいんだよね。
まあ、確かに
そうだ、この感覚を小1の時から身につけとくとすごい楽っていうのがあるの。
まあ、それは確かに楽だろうなと思いますけど、ね、ちょっとハードル高い気もしますけどね、うん、小1からね先生に質問しに行くとか、うん、まあ、でもそれ1時間でもいいからやっとくと。
あ、そうなんだよね、はい、簡単なうちにやっとけばいいんだ ね、サイクル化しとけばいいんだけど、小1で身についたらすげえ楽なんだけど、うん、それが小5小6だと超大変なのよ。
確かにもう何が分かんないか分かんなくなってきますもんね。
そうそうそう、うん、だしあのなんか問題も難しくなってくるじゃん、うん、問題が難しくなってきた時にそのサイクルを身につけようとするのが、うん、さらになんか加速的になんか難易度が高くなっちゃうから、うん、それをねちゃんとやるっていうのが重要だったなっていうのが一つですよね。なるほど
な
るほど、
これ重要なそうそうそうナレッジシェアですね。
そうなんですよね、はい、だからあのねあとねもう一つあるのがね、はい、受験勉強慣れしてないお父さんお母さんだと、はい、お父さんお母さんがテストに一喜一憂しちゃうっていうバッドパターンがよくあるんです
よ、ね、それめっちゃわかる、はい、うん、だいたいこう帰ってきたテストにこうキーってなって、はい、めっちゃそれにフィードバックされてだからこう10月のテストの社会の範囲は江戸時代だった、はい、で50点だった、 で本当はその江戸時代の範囲を復習しなきゃいけないのに、もう何としても次100点取れっていうフィードバックがあるから、はい、明治時代でなんか感情的に頑張るみたいな、
そ う, ね、
なんかそういうのが振り回されちゃうっていうのは確かにあるかもしれないです ね, ね、
だからどっちかっていうと親側が必要なコミュニケーションって、うん、どっちかっていやこれあのテストの点数自体気にしなくていいから、どっちかっていうとこれでできなかった分からなかったところを復習して先生に聞きに行くのが重要だからっていうことを言い続けるのが重要だけど、まあね、なんで30点なんだみたいな感じになっちゃうと全部止まっちゃうから、
ね、確かに確かに、
そうだからまあここら辺がまず重要なわけです
よ、なるほどね、
はいはいはい、
確かにまあ親の関わり方は中学受験の段階ではめっちゃ重要ですよね。大学受験とかだったらもうほとんど子供が自立してるけど、
はい、
まあ、半分以上結構親の意思が入ってたりとかもこうありますからね、
はい、あのよく言われますけれども、大学受験は子供の受験、
うん、
高校受験は親子の受験、
うん、
中学受験は親の受験って言いますね。
なるほどね。いやなるほどですね、
はい、
っていうのが2つ目と、
はいはいはい、
僕ちょっとこれ今あの着地全く見えてないんで、
うん、
あのこの気づきあと何個あるのかと、これいつマネジメントに戻ってくるのかがちょっと今見えないまま進んでるんで、
はい
はい、一旦、
はいはい
はい、続けてください、
はいはい、あいいですね、後ろ僕も途中で見えなくなったんですけど
本当に、はいはいはい、2人とも見えてない、
酒が残ってるかもしれないですね
やばいやばい、
あの、ね、はい、いやでも抽象化すると今の話って、はいはい、ある種機械サイクル的にまずやってみて直して改善していこうよっていう話じゃん、うんうんうん、でそれをなんかこうやっぱり協力者に対してそういうできてない分からないこととかも遠慮なく聞きに行ったりとかしていて、うん、それ恥ずかしいことじゃ全然ないんだよっていう、はいはいはい、一緒に協力し合いながら解決していこうねってサイクル化を身につけていくみたいな、
うん、
まず一歩目の話だと思ってて、
うん、
案外これね社会人になっても身についてないケースあるんだよ ね,
ね、確かに確かに、
そうそうそう、だからすごいあのなんかね、受験勉強するときに僕すごい大切にしたいなと思ってたのが、うん、あの受験を目的にしないようにしようと思ってたんだよね、
はいはいはいはい、
だから子どもの受験勉強っていう活動を通じてこの人に何かを継承したりとか親として何かをしてあげられることはないかなって思ったんですよね、
うんうんうん、
でそしたらあの我々人材組織開発の
そうです、ね、
プロでもあるじゃないですか、
はいはい、
だからあの多分この人が十何年以上先とかで、うん、あの上司とかから教わるようなこととか、なんか社会人になってからあのポータブルスキルのトレーニングとかでなんか苦労するだろうことを先に受験勉強を通じて、
はいはいはい、
なんかこう継承できたらいいなと思って、だそういうなんか分からなさに向き合うスキルみたいなのはすごい、ね、あの本人ともなんか受験勉強の合格はどうでもいいけど、
うん、
なんか10年以上先のことを磨けてちゃんとこれを身につけていこうみたいな話をずっとしてたね、うん、
なるほどですね、
そうそうそうそう、
いやまあそう考えると確かに南部さんからね、
はい、
まあ、習字あるいはもっとワンオンワンでこう育成されるっていう
育成するっていうとなんか言い方があれですけど
まあでもなんかあれですね、はい、娘さんにとっては、はい、まあ、将来結構先にね気がつくかもしれないですね、はい、あこれなんか社会に出てから役に立つ、
は
い、
あのちゃんとツールをノーションで使ってやったからね、
やってましたよね、
ノーションでちゃんとあのタスクからにスプリントを回してリフレクションを一緒にワンオンワンで毎週やって、
い
や
すごいな、
でそれの気づきの結果をノーションログに残して、で翌週のなんか計画とかをGoogle カレンダーに全部落とし込んでは
いはい、はい、
で叩きは作った上で本人にどういうスケジュールで1週間やりたいっていう、
はい、
どのスケジュールで順番やったら効率が良かったっていうのをリフレクションしてGoogle カレンダーを移管するっていうことをずっとやってました。
なるほどね、はい、いやもう一般的な新卒教育とかよりもなんか
そうだよね
なるほど、うん、まあ、でもその甲斐もあってね第一志望に合格したと、はい、ね、いうことで、まあ、はい、自信にもなったんじゃないですか。
あそうですね、
うん、
もう一つ重要だなと思ったことを思いついたから言
って、まだあったんだ、
そうまだあったんだけど、はい、あの抽象化するのすごい重要だなって思うんですよね。おうおうおう、なんかこうとりあえずやってみて改善して復習していく、分からなさに向き合っていくっていう話って、うん、ある種なんか高速的な短期目線のフィードバックサイクルみたいな話じゃん、
うん、
だある種軍事的だなって思うんですよね、はいはいはいはい、だ冒険的世界観において僕は重要なのは、うん、抽象化して学ぶことだと思うんですよね。
なるほど、なるほど、
そうだから結局あのどういう問題、あだからさっき江戸時代の話とかあるじゃん、
はいはい、
なんか自分の苦手な単元を潰していって、うん、全部をミッシーに網羅していくっていう話もあるんだけど、でも重要なのってやっぱりどういう問題ができても対応できるような普遍的な力がある方が僕重要だと思うんだよね、
はいはいはい、
だから どの学校においてもどういうテストが出てもあの役に立つような抽象化スキルを、抽象化能力を手に入れるっていうのはすごい大切にしたいなって思って、うん、でリフレクションすごいしてたんですよ、
なるほど、なるほど、
そうそうそうそう、
なるほどですね。
だからどのテストでも使えるのって時間配分とかね、
うんうんうん、確かにね、確かに、ね、
そうそうそう、うん、
まあどこの何のテストを受けるにしても重要になる基礎スキル
って、そうそうそうそうそう、
汎用的だね、なるほどなるほど、
なんかパーッと最初のテストを見た瞬間に全体問題を見て時間計画を決めて、うん、でこの問題は何分間解いてみようみたいなのを考えて、で取れなかった、あこれどうかなっていうのを考えて見切りをつけたりとかね、うんうん、もっと時間をかけようっていうのを考えて時間を組み立てるとかね、うんうん、それってどこ の学校でもいけるじゃん。
いやわかる、子供ってあのもうちょっとつ盲信で大問1解いて大2問2解いて大問2で泥沼にはまって、はい、わかんないわかんないってなったら時間切れとか結構あるんですよ ね、
あるんですよね、うん、だからあるんですよ、すごいあって、うんはい、だからそこを慌てなくていいんだよっていう、はいはいはい、慌てずにむしろそこをちゃんと冷静に俯瞰して捉えて考えるっていうのが重要なんだよっていうのをすごい思考なんか一緒に考えてたんですよね。
なるほど、なるほど、
そうそうそう、
すごいですね、すごい、さすがのコーチング
だから、うん、まあマネジメントもそんな感じなんじゃないですか。
雑着地雑だな。なんとなくわかるだろうみたいな。まあまあなんとなく分かりましたけどね、はいはい、確かに一緒だなみたいなね。そうですね、
はい、
まあでもあのマネジメントに着地させずに、
はい、
僕も思い出しながら聞いてたんですけど、はい、自分の中学受験をね、はい、僕もあの自分で中学受験やって、僕はちょっとイレギュラーケースで、あの自分の地元の公立がすごく荒れてたんで、はい、このまま公立に行きたくないってめちゃくちゃ強く思ったから、
はいはいはい、
結構遅れて中学受験始めたんですよね、
はいはいはい、
小6の始め、小5の終わりぐらいに始めたんで、ん僕の時の戦略はこれもう全科目間に合わないなと思って、もう学んでないことが多すぎて、はいはいはい、もう絶対間に合わないって思って、うん、結構一番良かったのはあの合格点を、行きたい学校の合格点見ると、
はい、
あの平均合格点がそんなに割合高くなかったんですよ、
はいはいはい、
だから多分 50% とか 60% とかで受かる、
ほうほうほう、
でそう考えると全科目でまんべんなく取れなくても、はい、どっかの科目がもう撃沈していても何かの科目で得点取れてれば受かるなと思って、
なるほど、
結構僕はあの早々に社会を捨てて、
はいはい、
で算数に特化してやるっていうふうに決めて、まあ、好きな科目を徹底して伸ばして、もう暗記が苦手だったから、
はい、
もう歴史とか社会とか地理は捨てるっていうのがあって、
はいはい
はい、もう日本地図の都道府県の場所が分からないぐらいの知識の段階で臨んだんですけど、
なるほどね、
まあ、それで受かったっていうのがあって、
はいはいはい、
だからそういう意味で、まあ、いろいろ潰しが効く汎用的スキルを磨くのも大事だけど、結構早々に内発的動機が働く強みを伸ばして、
はいはいはいはい、
まあ、弱みに無理に向き合いすぎないみたいなの
も
大事だなと思いましたね。
はいはいはい、ちなみに俺もその作戦で受かったたちなんだよね。
あ、そうなんですね。
受験で、
はいはいはい、
あの僕の入りたかったあの高校、まあ、早稲田の付属校なんですけれども、はいはい、そこが3科目受験だったんですよね。あの数学と国語と英語の3科目で、うん、まあ、あのマックス合計300点 で平あの合格点が200点なら、
はいはい、
安全圏、うん、180点なら通るかどうかみたいなラインだって言われてたんですよね、
はいはい、
当時アホ、僕はアホだったから、うん、2科目で100点取ってあと0点だったらまあ受かるよなと思って、
はいはいはい、
でどうしてもこの時代良くないんですけど、うん、英語が好きになれなくってなんか、
はい、
国語はさ本読みまくってたらさ、はい、好きな本を読みまくってたら、はい、勝手になんか読解できるようになるからできるんですよね、
うんうん、
ただ漢字を覚えるのが嫌だったのよね。
あ、なるほどね。
そういやだってパソコンとか電子辞書とかもある時代に、はい、漢字そんな覚えなくていいっしょって思って、はい、で読解だけやると大体85点取れるんですよ ね、
なるほどね、
うん、であとは算数にほぼ全振りしてやった結果、僕あの算数は100点、うん、であの国語は85点で英語は15点で合格したんですよ。
すごい、
いや足切り性あったらやばかったよね。
確かに確かに確かに、まあでもその戦略の弊害はあの今ちょっと英語に感じますもんね、みなべさんでも。
英語僕中1クラスしかないから、
はい、なんか経営学で出てくる英単語とか微妙にね、
間違ってます
ね、微妙に間違え続ける。
間違ってる間違ってる。
なるほどね、うん、いやでもまあそういう こう強みを伸ばせばいいじゃんみたいなね、
はい、それはありますね。
弱みを無理にやらなくてもいいじゃんみたいな、ちょっと今の我々のマネジメントスタイルというか、はい、経営スタイルに生きてるかもしれないですね。
あ、そうですね。はい、
はい、というわけでつながりましたね。
はい。
はい、というわけで本日はね、ちょっとイレギュラーな感じで中学受験について話してきたわけですけれども、はい、うん、南さんちょっと振り返ってどうでした、はい、元気になってきましたか？
あの、話したらだんだん元気になってきましたね。
確かにね、
話せば元気になる、うん、
ちょっと顔色良くなってきた気がする。
はい、はい
はい、そうですね。いや、僕はもうあの聞きながら考えていたことはただ一つで、うん、小1から始めた方がいいって言ったじゃないですか、
はい、
僕の子供1年後小1になるんですよ。
ああ、そうなんだ。
次年長なんで、はいはいはい、もうそれがもうね気が気じゃないですね。
あ、本当に何でもいいよ、あの、はい、クモンとかソロバンとか何でもいいですよ。
そうかそうか、中学受験の塾に入れなくてもいいってこと、
ね、あ、入れなくていいです、はいはいはい、入れる必要ないです。中学受験の塾に入れるのは小4からでいいです。
あ、なるほどね、
うん、
はいはいはい、
あの重要なのがあのチップスなんですけど、算数をなんか予習復習するの大変だから、うんうん、何かしら入れた方がいい。
あ、なるほどね。
で、国語はとにかく絵本でいいから、あのとにかく読み聞かせして、うん、もう読書習慣を身につける、
うん、
で社会はとにかく集英社か講談社の歴史の漫画セット20何巻をとりあえず買ってそっと置いとくっていう、うんうん、
なるほどね。
で、理科はあの未だに星を見たりとか虫を問題とか出るんだけど、子供が全然ピンとこないから、はい、とにかく旅行に行ったり遊びに行ったりして、はい、虫取りとか木とかを見ようっていう、はいはいはい、
なるほどね。
そう、だから家族のコミュニケーションすれば大丈夫ですよ。
めっちゃやることあるじゃん。
いやいや、でも今の話って普通に家庭生活楽しくやってたら達成できることよ。
まあね、はいはいはい、まあでもそういう意味では確かにやってるかもしれないですね、
うん、
結構あの僕はあの大きい旅行行くよりも、まあ、ちょっとプチ旅行をちょっと頻繁に行って、うん、で日本地図を見て今回長野県に行こうかみたいな感じで、長野はちょっとこういうこうだったねみたいな、この間千葉行ったよねみたいなことはなんか風呂に地図を貼ってやったりして、僕が日本地図未だに読めないから、ね、そう、あの子供には読ませるようにしたいって、そういうことはねやったりしてます、ね、
あと新聞もいいよ。
新聞、
新聞親が読んでると子供自然に読むようになるから、あと時事問題とかも一緒に話したりとか、ニュースを解説してあげるとかすごい重要に、
うん、分かりました、はい、ちょっとなんか前向きな気持ちと後ろ向きな気持ちが
本当ですか、
はい、入り混じってますが、はい、頑張って立ち向かっていきたいと思います、
はい、
というわけで、まあ、今日はここまでにしたいと思いますけれども、ここまでご視聴いただきありがとうございました、番組への感想はハッシュタグカルティベースで、ぜひ SNS で投稿お待ちしております。あとですね、質問、お便り、お仕事の相談、あるいは耳ぐりで一緒に働きたいとかですね、何でも概要欄からフォームがございますので、お気軽にご連絡いただければと思います。それでは来週も楽しみにお待ちください。ありがとうございました。
ありがとうございました。